皆様、おはようございます。今週、そして来週で出エジプト期が終わる予定です。あまり、お馴染みでないレビ記に入りますけども、難しくならないように準備したいと思いますので、お祈りください。今日は出エジプト期の最後の部分の前半、出エジプト記は幕屋を建設し終えたところで終わっています。神様が建てられた職人の頭、ベツァルエルを中心に、民が進んで捧げた捧げ物を用いて幕屋、イスラエルの中心であります神と会うところ、礼拝、生贄を捧げる場所を作ってゆきます。その内容はモーセが先に神の山で召されて主が示された通りです。民はその間に金の子牛の偶像を作って神様に逆らってしまいましたけども、モーセの取りなしによって再び神の民として歩むことが許されて、そして今度こそ40日間山でモーセが御言葉を伺っているのを聞く間しっかりと待ち、そして降りてきたモーセの指示に従って、神様の教えに従下にの通りに幕屋を建設いたします。今日は幕屋の全体を作るところを見てまいります。幕屋と長度、そして、周りを囲む囲いですね、それらを作ったところを見てまいります。では出エジプト記の37章の1節から16節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第37章1節から16節。ベツァルエルはアカシア材で長さ2キュビト半、幅1キュビト半、高さ1キュビト半の箱を作り、その内側と外側に純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。箱のために金の缶を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付けた。一方の側に2つの缶を、もう一方の側に2つの缶を取り付けた。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせ、箱を担ぐためにその棒を箱の両側の缶に通した。さらに純金でなだめの蓋を作った。その長さは2キビト半、幅は1キビト半。また2つの金のケルビムを作った。土で打ってなだめの蓋の両端に作った。一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作った。なだめの蓋の一部としてケルビムをその両端に作った。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆っていた。互いに向かい合ってケルビムの顔がなだめの蓋の方を向いていた。彼はアカシア材で机を作った。その長さは2キュビト、幅は1キビト、高さは1キビト半であった。これに純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。その周りに一手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作った。その机のために金の缶を四つ鋳造し、四本の足のところの四隅にその缶を取り付けた。その缶は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとした。アカシア材で机を担ぐための棒を作り、 これに金をかぶせた。また机の金上の備品、すなわち葬儀の下げ物を注ぐための皿、柄、水差し、瓶を純金で作った。天の父なる神様、幕屋の一つ一つの部分が主が命じられた通りに作られました。この一つ一つがイスラエルが神の民として礼拝を捧げ、神の御心を伺い、また罪の許しを受けながら歩むための大切なものでした。そしてこの幕屋はイスラエルの中心に置かれます。私たちもまた主を中心として神に教えられた通りに、教会やまた家庭や人生を築いていけるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この幕屋の制作については、先にモーセが神の山に召されて教えられたことが繰り返されております。そしてこの主の言葉の通りに作ったことが改めてここに記されております。一つ一つに神様の御心が込められておりますので見てまいりましょう。37章の部分は、聖所と言われている幕屋と、その調度、そして、用具、それらが作られたことが記されております。今、読みましたところでは、証の箱、そしてなだめの蓋、そして、パンや、注ぎの下げ物を、聖所に備える机、そして、17節からは、金の燭台、そして25節からは、香の壇、これらが聖所の中に置かれる調度品です。まず証の箱について見てまいりましょう。これが幕屋の最も大切な部分です。それはイスラエルが神の民であることを証明するものでした。ですから証の箱と呼ばれていました。ここに収められるものは契約の板です。先にモーセが神様から授けられて麓に降りてきたんですけども、その時に民が偶像礼拝をしていましたので、モーセは失望のあまりそれを叩き割ってしまいました。それから鳥の地に入ったんですけども、神様はモーセの祈りを受け入れて、もう一度契約を結び直すために、今度はあなた方が、あなたが同じ形の石の板を作って山に登りなさい、私がそこに契約の言葉を記すと言われて、モーセが作った、そして主が刻んだ契約の板がそこに収められていました。イスラエルは一つの民として、ちょうど教会がキリストの体であるように 神の民として一体だったんですけども、その中心に契約の箱が最も清い場所に置かれました。そのことは、私たちが神の民とされたのは、私たちのためにキリストが十字架そして復活をもって私たちをあがなってくださり、ご自分の民とされた、福音が心の中心に置かれていることを予表しております。そして私たちの体、それはちょうど荒野にあった、唯一の、木材といえるアカシア、それは、高級な木材とは違ってですね、ゴツゴツした、木です。あまり美しくはないんですけども、そして大変硬い木でして加工しにくいんです。しかしそれを手をかけて成形して、そしてありふれた見かけの木材ですけども、金をかぶせて尊いものとして民の契約の言葉を納めました。それは私たちに当てはめるならば、この地上にいるありふれた人である私たち、しかもその心はずっと神様に逆らってきた固くななものでした。しかし神様はそれをご自分の民として選び、救い、そして清くして、神の栄光に輝くものとして神様の宝の民とされた。そしてそのうちには神の言葉が宿っている、そのようにされることを予表していたのです。また聖書の一つ一つのアカシアで作られた部品、のテントの柱や壁もそうですし、横木もそうですし、調度品も皆アカシアで作られて金で覆われて輝いていました。教会に築かれる私たちもまたありふれたものですけども、神様の栄光を帯びて結び合わされて、教会の各機関として主にお仕えしているのです。そしてこの証の板、証の箱ですね、すみません、それを覆う蓋は純金でした。そして、打ち出された、ケルビム、天使、二人の天使が翼でその蓋を覆う形に金を打って作られました。私たちの罪を覆い、そして神に受け入れられるものとするキリストの贖いを、その尊さをこの純金の蓋は表しており、そして御使いが拝んでいる尊い神の御子、神の言葉、それをこの贖いの蓋は予表しておりました。さらに、捧げ物を捧げる、聖女に持って捧げるために、捧げ物、 それは、備えのパン、注ぎの下げ物、それを置く台ですけども、同じようにアカシアの木で作られ、金で覆われていました。日々の必要、また礼拝に捧げるもの、それも主が用意してくださったことを明かしております。17節以降、そこには、また彼は燭台を純金で作った。その燭台は土で打って作った。それには台座と支柱と額と縁と花弁があった。六本の枝がその脇の部分から、すなわち燭台の三本の枝が一方の脇から、燭台のもう三本の枝がもう一方の脇から出ていた。一方の枝にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額が、またもう一方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額がついていた。燭台から出る六本の枝は皆そのようであったと。純金を、一つのものを、七つの燭台を乗せるように、中心と両側に三本ずつの枝がアーモンドをかたどって打ち出されました。七つは完全を表します。そして、一つの、金の塊から打ち出したということは一体性を表しています。アーモンドもその発音が永遠を表す言葉と似ていますので、永遠を象徴していました。そして、真っ暗な、聖女を、油を絶やすことなく照らし続けます。それは私たちを照らし清め生かす主の光を証しするものでした。祭司はこの聖女の灯火を決して絶やすことがないようにと命じられておりました。そしてこの段は主のために特別に調合された香を主の前に焚きます。それは天に昇る、そして神に受け入れられる祈りを象徴しております。神の宮は祈りの家です。さて38章に入っていきますと、今度はこの幕屋の外側に置かれる調度品について20節まで、制作したことが、記されております。まず、最も重要な調度品は祭壇です。そこに全焼の捧げ物、そして罪のための捧げ物、代償の捧げ物、さらに交わりの捧げ物がこの祭壇の上で焼かれます。38章の一節では、その祭壇を全焼の捧げ物の祭壇と呼んでいます。他の捧げ物も捧げるんですけども、全焼の捧げ物の祭壇だと呼ばれているのは、主への全き献身を表すこの全焼の捧げ物が一番中心であることを教えています。交わりの捧げ物は神様に受け入れられたことを分かち合うためのものでした。そして神に対する罪や 人に対する罪の賠償、それらは罪が清まればなくなるものですけれども、しかし絶えず捧げなければなりませんでした。気づいても気づかなくても人は罪を犯すものだからです。しかし御国が完成するときにはもういりません。最後に残る捧げ物は全勝の捧げ物です。私たちはキリストの全き救いをいただきました。ですからキリストの十字架の贖いの上に罪のための捧げ物を捧げる必要はなくなりました。神と交わるための捧げ物もキリストがご自分の贖いによって私たちを神の子供として受け入れるように道を開いてくださいましたので、犠牲を捧げて交わりを楽しむ必要はありません。キリストの犠牲を思い起こすことは必要ですから、主の、晩餐式を守りますけれども、そこに捧げ物を捧げていませんね。分かち合うだけです。しかし全勝の捧げ物、私たち自身を神様に清い生きた捧げ物として捧げる礼拝は永遠に続きます。祭壇はそれを予表するために全勝の捧げ物の祭壇と呼ばれました。そこにはそこの用具、用いる用具も含めて青銅で作られました。それは金ですと高熱に耐えにくいから、また傷つきやすい強度にも金は耐えられないので、ここでは青銅が用いられていました。そして9節以降、そこには、庭の掛け幕が作られたとあります。その前に、8節では、祭司が身を清めるための、聖堂の旋盤があり、そして、9節以降が幕屋の周囲を覆います、囲いですね。そして門、その広さは、正面が東側ですけども、東西約50メートル、南北約20メートルの長方形、台座の上に置かれた柱に渡された布によって仕切られていました。これらが幕屋の全貌なんですけども、神様が命じられた通りに職人たちが作りました。で、38章の続きの部分、21節から31節をお読みいたします。38章21節から。幕屋、すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの命によって記録されたもので、祭司アロンの子、イタマルの下で、レビ人が奉仕したことであった。ユダ部族に属する、 フルの子、ウリの子、ベツァルエルは、主がモーセに命じられたことをことごとく行った。彼と共に、ダン部族のアヒサマクの子、オホリアブがいた。オホリアブは、彫刻をする者、衣装を凝らす者、また、青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍をするものであった。聖女の設営のすべてにおいて、その仕事のために用いられた金、すなわち奉献物の金の総計は、聖女のシェケルで29タラント730シェケルであった。登録された回収による銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。20歳以上で登録されたものが全部で60万3550人だったので、これは1人当たり1ベカ、聖女のシェケルで半シェケルである。聖女の台座と垂れ幕の台座を鋳造するのに用いた銀は、100タラントで100個の台座に100タラント用いた。1タラントで1個の台座である。また、1775シェケルで柱の鍵を作り、柱の頭にかぶせ、頭つなぎで柱をつないだ。奉献物の聖堂は70タラント2400シェケルであった。これを用いて彼は、会見の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇と、それに付属する聖堂の格子、及び祭壇のすべての用具、また庭の周りの台座、庭の門の台座、幕屋のすべての杭、庭の周りのすべての杭を作った。これら、持ち上げた金属、の重さについても正確に記録されています。これらは皆民が出エジプトの時にそれぞれ持っていたものを自ら捧げて幕屋を築くために用いられたのですけれども、きちんと管理されていたことがわかります。民がそれぞれ持っていた金銀青銅、青銅は鏡に用いられたことが多いんですけども、男子だけで60万以上の民が、各自はそれぞれ多く持っていたわけではないんです。しかしそれを捧げると膨大な量の金属が集まりました。貴金属がですね、聖女のシェケルは普通のシェケルとどれぐらい違うかというのははっきりわからないんですけども、概算しますと金が900キログラム1トン弱ですね。金は重たいのでそれほど大きな傘にならないんですけど、大変な量です。そして銀については青年男子一人当たりの、半シェケルが奉納されていき、銀が3トン、ちょっとピンとこない大きさですけども、登録された人数が63万550人。この銀で聖女や垂れ幕の台座や鍵、柱頭、頭つなぎを作りました。聖堂の重さもトータル約2トン。これで入り口の台座や祭壇や格子、祭壇の、幕や格子、そして、庭、 の部分の、そして門の部分の柱の台座、またそれらを固定する杭、これらすべての必要が満たされました。ここで明かしされているのは、一人一人の捧げ物は、高価なもの、貴重なものではありましたけど、それほど多くはなかったんです。でもいっぱい持っている人が捧げたというのではなくて、一人一人が自ら捧げたものが莫大な材料となって、それが聖所を作るために用いられたことです。神様はこうして奴隷であった民がエジプトからこれまで使役された分の報酬として出エジプト記の時に得たものを、神の民としての証、そして信仰生活の祝福のために聖所を築くのに十分な資材として与えてくださったんです。私たちのお手元にあるものは何でしょうか。今この街道を建築するときにですね、木材持ってきなさいとかですね、布を持ってきなさいとか、それをしてくださればそれで感謝だったんですけども、それぞれ、家庭の必要から、捧げてくださってこの街道が立ちました。そして教会の本体であります生ける神の宮である材料ですね、各機関の私たちも自ら主に捧げることを通して教会は築かれていきます。そして住んで下げるときに神様が必要を満たしてくださるのです。第二コリントの9章の7節と8節をお読みして終わります。第二コリント9章7節8節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方に恵みを、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるようになるためです。お祈りいたします。天の父様、主が与えてくださったもの、いられてくださったことを捧げることを通して、また主が与えてくださった私たちの命と体と時間を捧げることを通して、神様の栄光の宮が築かれる、その恵みを私たちも覚えて、主に自ら喜んで捧げることができるように、そして用いていただけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。